鉄橋の下、この侵略、外側からの攻撃と、それから下からの民族運動の突き上げ、これを通じて危機感を深めた清朝。しばしば、ね、清朝側からのこの改革運動、これを試みていくでしょう。しかしそのような、ね、改革は十分な成功を見ないままに、結局は革命運動によって、ね、清朝そのものが潰されていくというのがちょっと、さて19世紀から20世紀にかけての中国史の特徴、以上見たように満人政府王朝、ね、その専制王朝が揺らいでゆき、それに乗じて列強が中国の反植民地化を図り、それに対して下からは民族運動、そして上からは近代化の改革、ね、しばしば試みられて、結局は、ね、革命運動の成就によって清朝を滅ぶと。その後は、ね、革命に成功した中国がさらにまた苦難の、ね、道を歩んでいく、ね、これを抑えておけば、ね、中国19世紀以後の中国の歴史大論述を出されても、これからズバーッと書いていった後はここにできる、ね、これ基本を抑えていくよ。さあその中で、ね、ここで既にいくつかのこと、これを見てきましたね。ここで時間がなくなりまして、ね、極めて簡単に見たわけですけれども、ね、例のおまじないね、また唱えてみましょう。まずアヘン体系アロイオ、アヘン体系アロイオ、まだ続くんですよ。アヘン戦争が、ね、海系天国の乱がある、そしてアロー戦争がある、そしてヨーム運動がありますね。続いて第2段目のおまじないですね。 辛亥革命を起こして清朝を倒す、ね、そして、ね、第一次世界大戦が、ね、起こる。世界大戦後、ね、保守運動が起こる。辛亥大戦保守運動、はい、それだけのおまじないで、大体先ほど言った19世紀後の中国の動きが、ね、主要なものを大体網羅したり、アゲン太平アロヨーム新婦日新文語術、文庫義和団日露戦辛亥大戦五周年、無理やりにがむしゃに覚えなくてもいいよ、一応口に鳴らしておけば、ね、考えていけば、あの順序が頭に浮かんでくるはず。さあ、ところでこれだけ並べておいて、さてこの中でアヘン戦争、アロー戦争、それから日清戦争、この新婦戦争、日清戦争ですね、そして、ね、文庫解放宣言、日露戦争、これらはいずれも列強による中国侵略に深い関わりを持ちますね。そして太平天国の乱、それから義和団事件、それから言うまでもなく、ね、辛亥革命、それから五四運動、これは中国の民族運動ないし革命運動に、ね、深い関係を持ちますね。そしてさらに洋務運動、母術の、ね、母術の制限、それから、ね、母術の憲法、それから憲法大綱の発出、ね、これらはいずれも、ね、上からの近代化の試みに関係ありますね。一つ落とした中国文学、これはもう言うまでもなく侵略に関係ある。さあ、もちろんこのように豆腐切ったみたいにきれいにいくわけではないけれど、基本的に、ね、それに最も深い関係があるという形で、ね、今侵略戦争、それから民族運動、革命運動、それからさらに近代化対応、この3つに分けて分類をした。この全体を通じて清朝は動揺を深めて、そして結局は辛亥革命で清朝は倒され、その後世界大戦を経て中国革命は新たな段階に入る、ね、と頭に入れておきましょう。さあ、ところで今まで既にね、ここで義和団事件までは、ね、説明は済ましてありますね。さあ、義和団事件、もう一度念のために懐あたりからテキストの224ページですね、そこから確認をしていきましょう。さて、文語術、列強の中国文化ですね、それから、ね、語術の憲法、これらがついえていった後、